皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は9月になっちゃいましたよ。もうどうしましょう。2010年9月1日、今日からですね、10日後にゼロ、日本で初めての上映会が行われるんですね。で、実は昨日東京都写真美術館で、マスコミ向けの試写会があったんです。で、その時に最初の試写会でご挨拶をしてくれた女性がいるんですね。で、私は残念ながらまだその頃は飛行機だったんで、ハワイから帰ってきてその話は聞けなかったんですね。で、私は彼女に会うのすごい楽しみに帰ってきて、ああ、どんな話してくれたのかなと思って、私の会が終わる頃にはもういなくなってたんですね。なんか出版社との打ち合わせがあるということで、それでどうしても今日インタビューしたいということで、特別ゲストに迎えています。山崎沙羅さんです。
こんばんは。
どうも。これ生なの？
そう、生じゃないですけども、これから、ラジオに、まあ、ラジオというか番組に編集して流すんですけども。
はい。
はい。沙羅さん、昨日ね、ゼロの、初めての、日本で初めての上映会で、ご挨拶してくださいました。本当ありがとうございます。
楽しかったですよ。
そうですか。
もうすごい出来のいいドキュメンタリーで。
イタリアの映画すごいですね。ね、まあ、日本はね、アメリカの映画ばっかりで、ヨーロッパの作品あんまり見ないけど、ヨーロッパの作品力ありますね。
事実ってやっぱり、ね、すごい力強いと思った。
そうですね。
もう解説なんか何にもいらない。
そうですね。
で、字幕もシンプルでしたけど、良かったしね、編集もいいし、非常にレベルの高いドキュメンタリーです。
そうですね。私実は911関連でドキュメンタリー映画、これでもう4本目なんですね。翻訳してるの。もう最高です。で、あと4本、自分が翻訳したのは4本で、それ以外にも何十本って見てる映画で、まあほとんどアメリカの作品ですけど、初めてヨーロッパの作品を見て、ああすごいレベルが高いっていうか、あと感動が深いのと、
ね、一人でもね、多くの人に見てほしいですよね。
はい、そうなんです。沙羅さんはね、911の時にニューヨークにいらっしゃった、
はい、
で、ものすごい体験をされたことを私は岩上さん、のブログとかインタビューを通して知って、多分多くの方がもうあれをね、見てらっしゃると思うんですけれども、まだの方はね、岩上康美さん。
岩上チャンネル。
チャンネルってあるの、岩上チャンネルっていうところで、山崎沙羅でなってるかな今。沙羅さんですか、のインタビューをね、ぜひ、聞いてみてください。それから、まあ、彼女のことを一言で言っちゃうと、911で冤罪事件があったというところですか、はい、その冤罪事件の被害に遭ったご本人なんですね。で、その支援の会というのは今できてます。で、そのホームページも、支援だったかしら、冤罪だったね。
冤罪ドット Q-11
ね。
11.jp ね。行ってみてください。
はい、冤罪ドット Q-11.jp、その冤罪の前がゼロになると私たちのホームページになるんですね。だから、共通のドメインで私たち同じ今、仲間としてこの911事件を知ってもらいたいということと、やっぱり戦争では解決にならないってことを訴えるためにやってるんですが、沙羅さん自身がこの911事件をきっかけにとんでもない冤罪事件に巻き込まれ、ものすごい被害に遭われたっていうのをね、まあ、長い時間は無理なんで、詳しいことはちゃんとホームページとか見てもらいたいんですけれども、ちょっとだけわかるように言っていただけますか。
私は 9.11 のまず被災者なの ね、
そうです
ね。ニューヨークに30年近く住んで、セントラルパークのアッパーイーストサイドに家はあったんだけれど、念願かなって独立したね、事務所がやっと開けて、で、壁を自分の好きな黄色に塗って、で、自分なり の、 一国一城の主になったと思った、その1週間後に 9.11 が起きて、で、それが起きるまでの1週間くらい、私は自分でペンキを買って、いわゆるグランドゼロと言われているワールドトレードセンターの地下にあるモールを通ってね、通り抜けて地下鉄から降りて、で、出たところが私の事務所があるビルだった
ん
で、
もう駅の真ん前のところに念願の事務所を構えたところだったのね。で、これからビジネスをやっていくぞっていう時にあれが起きちゃった。
そう、
はい、
でも不思議なことにね、レイバーデーウィークエンドの前だから、まあ、人が閑散としてる、観光客ぐらいしかいないのはそれは不自然ではなかったけれども、電気がね止まってたのよね。停電してた。
停電がね、なんかエレベーターの工事があったりとか、停電が多いっていうのは随分いろんな人が言ってますね。はい。
で、停電があって、なんかモールが暗くって、おかしいなっていうのは思ったんだけれども、壁を塗って、 引っ越そうかなって思って荷物を少しずつ運び込んでたら、あの 9.11 の事件が起きたんで、事務所には戻れない。で、ビルそのものも。
あ、そこに入れなくなっちゃった。
みんな。もう、入れない区域だしね。で、しかも、瓦礫が降ってきたでしょ、ワールドトレードセンターのサウスタワーの道路を隔てたすぐ反対側なので、ビルそのものにもダメージがあって、壁が壊れて、ガラスが割れて、で、向こう3ヶ月間ぐらいはインフラも壊れて、ガスも電気も、水道も、電話も、電気も通ってなかったんでね、まあ戻れない間はしょうがないんで、最初の8日間は、アメリカ赤十字でボランティアをして、24人の日本人の行方不明者が当時出ていて、ご家族が DNA 鑑定をして、DNA の登録するための資料を日本から持ってきたものを、家族支援センターというところでボランティア通訳として、日本語と英語で、警察情報の登録するボランティアをしてたんですね。
うん、ご自分が被災されたのに、菅さんはボランティアしてたのね。
うん、だって、仕事できないんだもん。うん、他に何やるって感じで。
そう。で、そんなことがあって、で自分のところにもたくさんいろんなものが入ってきてた。でそれで粉を、ね、コンクリートの粉々になった粉を集めたのは、アスベストの被害が怖かったか。
そう、もうね、9.11 が起きたわずか5日後に、EPA って言って、Environment Protection Agency、アメリカ環境保護庁がね、安全宣言出して、アスベストはワールドトレードセンターの建築物には使われてませんって断言したの。それで私は大丈夫だと思って、8日間のボランティアが終わった後にカメラを持って、まあ昔その以前にジャーナリストをしていたこともあったので、ちょっとこうジャーナリスト根性でね、取材して写真を撮ってあげようみたいに思って、住民だからもちろんそのポリスラインという規制線の中に入れるわけですね。で、入らせてもらって、ちょっと自分のビルが入れるのか、どんなダメージを受けてるのか見たいって言って、で、そのアスベストがあると思わない安全宣言を信じて、9月、
続き、まだ、それでちょっとね、コンピューターの調子が悪いんですけども、続けていきます。うん、で、その前に、ちょうど神戸の震災の被害にもあったので、アスベストのことが怖かったので、
ね、気になってたの。
で、証拠で撮っとこうと思ったりしたのね。うん、そうそう、で、写真も撮ったと。
そうそう。
で、その後はまあ、普通に暮らしていて、うん、
で、半年間、10ヶ月ぐらい、そのサンプルはずっと撮ってたのはね、地域の住民がどんどん戻ってきたら、そのタウンミーティングっていうのが何回か開かれて、そのうち私は1回出たのね、そうすると住民を集めて、将来いかなる住民、集団訴訟も国に対して起こさないということに、サインをしさえすれば、一人一律2万ドルずつ上げるっていう、いわゆる口止め料がね、政府から住民にオファーがあって、実際サインしてお金もらっちゃう人がいるのを見たの。で、私はそれはね、ちょっと間違いじゃないかなって。なぜかっていうと、アスベストがその後あるって分かった以上、その被害、呼吸器とかね、呼吸器疾患っていう被害が甚大になることを政府は、見込んで、そういうサインをして、2万ドルというお金で早めに済まして、集団訴訟を予防しようとしてるわけでしょ。逆説的に言うと、これはアスベストが相当入ってるなって思って、うちの犬もひどく咳込み出してるし、何ヶ月経っても分厚いね、泥のような非常に粒子の細かい粉塵がね、なくならないの。雨が降るともうデロデロで。で、一体これは何だってことで、ずっとなくならなかったんで、犬の散歩しながらこう採取して、やがては住民のその代表として集団訴訟することになった時の証拠に使うために取っておこうっていうのと、あと本を書きたかったので、いいことしようとすると。
はい。それで屋上からも写真を撮ってたりしてたのね。で、そういうことをやって、で、その会見なんかを語ってましたよね。日本に帰って
きた時もね。日本に紹介されて。10月、11月、12月って、
あの年の2000
年の。メディア、メディアの人たちが勉強する会とか、TBS の防災センターとか、そういう、主に一般の人向けのテレビ、
それで、ジャーナリストたちに招かれて、911の時の体験をいろんな人に
日本で、
ね、講演してたんですね。で、その頃は別に普通にというか、アメリカと日本行ったり来たりしてお仕事をされていたということですね。で、それがある日突然なんですか、いつでしたっけ、捕まって、そしてアメリカの刑務所に入れられるということになった。
もう忘れた頃ね。
忘れた頃、
その日本で講演を一生懸命してた頃は2001年の秋でしょ。
そうでしょ。
で、 ある日突然日本の法務省の検察官がアメリカの代理公金という形で東京の自宅にいる私に早朝踏み込んできて身柄をいきなり東京拘置所に入れたのが2005年7月28日ですから、もう4年近く経ってる。
2005年7月28日。
忘れた頃に突然やってきた。
なんだか分かんなかったでしょ。
もうだって前触れはないし、いわゆる事情聴取、任意の事情聴取。
6年5年の7月28日に、
突然
で何の説明もなく日本の拘置所に入れられ
て、起訴状も見せてもらえないし、日本の刑事訴訟法で保障されている防御権が行使できなかったの。すなわち日本で日本の法律の下で逮捕されたら裁判官の元に連れて行かれて、すぐ罪状認否して自分が何の犯罪で捕らえられたかの起訴状がね、起訴事実とかね、逮捕容疑とかが開示されるんだけれど、私の場合は入ってから東京拘置所に19日間、起訴状が見えなかったので、一体何が起きたのかが分からなかった。
全然分かんないよね。だからその時点で何も分かんない時に想像つかなかった、
つかないから、だから知性の虐待ですよ。知性がある人間にとっては材料が与えられず、ただただ幽閉されて、いつまで幽閉されてるかも分からない状態でね、もう普通狂うでしょうね。狂っちゃいますよ。
でそのまんまアメリカに連れてかれたんですか？
1回だけ9月7日に40分間だけおざなりの審問が東京高検で開かれたの。
そう。
でもそこに今電話で話した滝さんとかね、証人とか、あと生き証人があと2人、無実だという、そしてあとアリバイ、証拠ももうふんだんにあったので、それさえ出せば、特に NHK のおはよう日本で放送された番組さえ NHK の許可を得て裁判官に見てもらうだけで、もう全く起訴事実が嘘だということがわかるんです、この人本当に被災者で、被災者証明までアメリカ政府によって受けてたんだっていうことがね、わかるので送られる必要がないのに、それを国選弁護人は、ふんだんな証拠を提出しようともせず、それを裁判長に渡そうともせず、どうせ送られちゃう。アメリカ人が犯罪を犯した時はすぐ逃げて、日本の政府はアメリカから連れ戻すことができないくせに、逆に日本人を身柄をくださいってアメリカに言われたら、日本政府は嫌と言えずにね、もうすぐにはいはいどうぞどうぞってね、自国民を渡しちゃうのがこの日米犯罪引き渡し人条約という不平等条約なんですよ。条約そのものが不平等だから、もう諦めてください、あなたはどうあがいても連れてかれちゃいますから、はい残念でしたって感じで、戦おうともしなかったの。
あなたの弁護士ね、
国選弁護人ね、H さんが、
はいはい、分かりました、はい、それでアメリカに連れて帰ったのがいつですか？
3ヶ月後ですから、2005年の10月の25日。
それから何年向こうに、
合計652日間ですから、
約2年ですね。
1年9ヶ月ですね、はい、
その間アメリカの刑務所で拘留されてたってことですかね。
最初はニューヨーク拘置所という、テロリストと言われている人が入れられている、普通のビルに格子がされているダウンタウンにあって、外からはもう普通のビルにしか見えないところに、1000人がね、もうすし詰め状態。
1000人。その数は本当だったんですね。ほら、テロリストの容疑者っていうだけでどんどん人が捕まってるっていうのが、噂のように私のところには入ってきたけど、本当にそうだったんですね。
1000人。で、私が着いたらね、あ、お前 9.11 に関連するケースなのか、じゃあダメだ。有罪を自分で認める有罪答弁というね、司法取引しない限りは生きて出してもらえないよ。なぜなら、どういうわけか 9.11 関係は、人よりも厳しく罰せられていて、ついこの間まで現職の警察官がここに入れられてたよ。なぜかっていうと、瓦礫をその遺体の捜査とか生存者を探すために、現場をね、グランドゼロの現場に入ったお土産に、記念に瓦礫の石の一つを家に持って帰ったのが、いわゆる犯罪現場のものを持ち去ったという窃盗罪で捕まって、で本当は本人範囲はなかったから、まあ確信犯じゃないんだけれども、でももうやはり範囲はあって、自分は有罪でしたってことを認める司法取引をして、もうどっかにセンテンスされた、いわゆるもう判決が、有罪判決が下って今服役中だよって。だからあなたも一旦ここに入れられたら、もう 本当はどうであるかは関係なく、唯一生きて出る方法は、はい、悪いございました、うん。自分は罪を犯しましたと、うん。犯さない罪でも認めない限りは、これは出してもらえず、うん、ここに長くいることになるんだよって言われて、うん、本当に11ヶ月もいたの。否認し続けてる間はもう弁護士もめったに来てくれなくて、ただ11ヶ月入れられていて、非常に過酷なね、あの環境なんですよ。あのみんながね、早くね、刑務所に行きたがるの。食べ物もない。環境も悪い。感染症が蔓延している。もうみんな肝炎になっている。高熱出したり、出来物ができたり、もう感染症が蔓延しているのにちゃんと病院見せてもらえませんから、
うん。
だからみんな病気、どんどん病気になって耐えられない。で、刑務所に行くとちゃんとした食べ物もあるし、環境がずっと良くなるから、うん、早くゲロって、言葉悪くてごめんなさい、
はい。
早く犯さない罪でも何でもいいから有罪になりなさい。早ければ早いほど、より良い刑務所に行って、そちらの方が天国のような環境ですよって、そういうふうに教えられる。
うん、
それほど過酷なんです。
結局それで、やってない罪を認めたんですか？
だってそれしか、
方法ないのね。
方法。
ということで、判決やってない罪を認めることによって、で、刑務所に実際に移った。
そう。でも、それもね、
うん、
もう、本当だったら、ついてすぐにやってないことをやったといえば、その場で出してもらえたものを、変に頑張るから、未決交流がもう11ヶ月になってると。
うん、
で、未決交流が長引けば長引くほど、裁判所としては判決を重い罪にしなければ、合わないわけです。もう交流が続いてるから。だから、早ければ早いほどすぐ出れるから、検察が用意したものを、ただ、こうやりましたという筋書きを検察の書いた通りに読むだけで、裁判長の前で読むだけでその場で出られるので、外に行ってあなたのいろいろな既往症の病気のね治療や手術ができますよ、それしか方法はないんですって、視線の弁護士、前もって払った非常に高いね、高価なね、有名な弁護士がお金先取って
すごい体験をして、およそ2年間、まあ、1年9ヶ月、うん、そうやって、まあ、刑務所にやられて、で、奇跡のように生きて帰ってきたんですね。で、
そのこと刑務所はだから6ヶ月のわけよね、うん、ね、残り、
うん、
送られて。
で、その後は、日本に、ね、日本に戻ってこられて、
うん、国外退去ね。
国外退去になるのね。
で、永住権を、
剥奪？
うん、剥奪される。
でもアメリカには行けないの？で、今のサラさんはね、うん、まあもう今日そんなたくさん話はできないんですけども、でサラさんはもうなんとか生きて帰ってきたけども、うん、刑務所で体をめちゃくちゃにされたわね。
うん、心もね、
うん。体と心とね。で、もう本当に、まあ生きる屍みたいな状態で帰ってきたと思うんだけど、やっとそこから立ち上がって仲間も見つけて、やっとこの911の冤罪事件を表に出そう。うん、そして同じような冤罪者を。サラちゃんのやりたいことは、
戦争の無誤さを、
戦争の無誤さを実感したね。だって、911があったからそういう被害に遭っちゃったのもね、うん、サラさん自身はね。うん、だから911の被災者っていうのは、もちろん、あの、タワーで亡くなった人とか、それから戦争になって殺された爆撃でっていうだけじゃなくって、うん、その後法律がいろいろ変わって、愛国者法ができて、法律が変わってね、あのテロ特措法とかで変わっていったんですよ、いろんな国があの事件をきっかけに、うん、被害者がサラさんなわけですね、うん、で今日本で初めてこのことが、うん、この冤罪911冤罪被害者支援の会っていうんですか、うん、がホームページもできたんですね、はい、それちょっと皆さんに教えていただけますか、
はい、http://の後がですね、冤罪ピリオドじゃなくてドット
で、ドットですね。
冤罪ドット Q ハイフン11ドット JP。
冤罪ドット Q ハイフン11ドット JP ですね。はい。
見てください。
はい。私たちのサイトが0ドット Q ハイフン11ドット JP なんで、うん、その911の前が冤罪になってるだけです。うん、あの、シスターサイトといいますか、うん、同じさ、あの、ドメインの中の仲間サイトなんで、うん、で私も、サラさんとはね、東京平和映画祭に何年か前に来てくださったんだけど、私がその時に、ちゃんと、このことをキャッチできなかったのね。で、今やっとこうやって、やっと出会えたのね。本当に遅くなってごめんね。
いいえ。
でもこれからね、
見つけられるのが
あ、誰がどう始めてもね。
そう、はい、戦争がね、どこで誰がどう始めても、うん、善良な普通の力ないか弱き一般市民や子どもたちが犠牲者になるというそのね、残酷さや冷酷さはね、誰かがやっぱり止めなくちゃいけないんですよ。
う
ん、
でその誰かっていうのはきっと力のない人たちがみんな連帯して手を取り合って止めていくんだと思うんですね。今戦争でも私たちっていうのは本当に弱い存在だし、何の権力もないし、パワーもお金もネットワークさえも持ってないんだけれども、でもこうやって出会ってね、私もこの911のことをずっと日本で広めてきて、本当に手ごわいっていうか、これに関わるだけでとんでもないこと言われるの。
そうですね、結局ね。
結局、そうですね。やっぱりビジネスだと思うんですよ。結局ビジネスっていうのはもう人格を持たないで、もっと大きく、もっと儲けを、もっと短期でっていう、そのもっともっとの理論の中だと、自分たちのやってることの結果っていうのに責任を負わない投資家が、ただ、マネーゲーム、自分の利益を最大にするためにどんなことでもやっちゃうんですね。で今戦争っていうと、今度、兵士がもうスクリーン見ながら、テレビゲームのように、本当に、どっかのアメリカのね、コロラドのスプリングフィールドなんかそういう基地の中で、画面見ながら、午前中3時間アフガニスタンで戦争して、午後3時間イラクで戦争するっていう時代ですからね。
いや、感覚はなくなっちゃうし、罪の意識もなく
その何もわからない若い18、19の子が、テレビゲーム感覚で戦争してる時代だからね。で、今、サラスさんが体験したことっていうのは、本当に過酷で信じられないような物語なんだけど、ものすごい人間性を感じるんです。ヒューマニティですよ、あなたの存在はね。で、そこに希望があるのね。で、そんな夢にあったサラさんが、ものすごい優しい人なんです。ね。
そう。
優しいよ。なので、もうね、やっぱ人間、人類っていうのは、まあ、いろんな人がいる。だけ、ひどい目にあった人が、他の人のことを思いやって、子供たちのことを思いやって、自分、本当にごめんなさい、今日調子悪いんですけれども、でもそれだけね、すごい過酷な体験をしたサラさんが、自分の苦しい体験を乗り越えて、今、この冤罪を晴らそうとしている、そして、もう、なんとか戦争の無誤さ、こういうのを始めちゃいけないんだっていうことを訴え、そのことがね、私にとっては、本当希望なんです。
ありがとう。
どうもありがとうございます。
頑張りましょう。
はい。ということで、サラさんはですね、あさってから、スーザン・エンドウワという、もう一人、アメリカで同じような被害に遭った冤罪、911の冤罪被害者の方と、日本全国講演をしたり、記者会見をしたり、活動されます。この日米の女性が同時に本を執筆されていて、多分年内に、出版されるので、ね、注目していてください。私も、できる限りの応援をしていきますし、
また言ってね。
そうですね。本が出たらね、またインタビューしたいと思いますけれども。ということで、今日は山崎沙羅さんを迎えて、菊池由美のポッドキャストを送りました。9月の11日は、東京都写真美術館でいよいよ、劇場公開始まります。イタリア映画ゼロ。この初日の日、もしかしたらですけども、サラさん、そして、スーザンさんが舞台挨拶に来てくれるかもしれないし、ダメだった場合は、ビデオレターをくれるかもしれません。ということで、皆さんもですね、3日から15日ぐらいまで、お二人が日本全国あちこちでお話をしてくれますので、ちょっとアンテナを立ててね、
スーザン、いいですね、
サラ、サラとスーザンで出てくるかしら、
多分ね、
サラとスーザンという名前でね、検索してみてください。私のブログとポッドキャストでも追っていきたいと思います。それではまた。
ありがとうございました。はい、ありがとう。おやすみなさい。